それでは聖書拝読、ペトロ前書1章13節から16節までです。新約聖書の429ページです。それでは拝読いたします。だからいつでも心を引き締め、身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順なことなり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからです。それでは聖なる生活の礎としての恩恵と希望と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足を洗ってください。はい、皆さん、12月もういよいよですね、終わりが近づきまして、残すところ本当に半月ほどに、ね、なりました。先月ぐらいからお話しといますけど、皆さん今年1年がね、どんな年であったか、ね、漢字一字いつも話してますけど、年末のね、この時になりますとそういうことをいつも思うんですが、皆さんどうですか、ね、もう随分前から言ってますね。ぜひ一度ね、皆さんの一時をお聞きしたいなと思いますね。それぞれどんな思いを持ってね、今年1年間を振り返られるのかね。清水寺のね、恒例の一時は今年決まりましたね。あ、ご存知、はい、まあ、19万人というかな、日本人のね、19万人ぐらいの方が登場するんですから、まあおそらく日本人のね、思い描く1年間を象徴する感じなのかなというふうに思いますけど、まあ大体この過去の例をずっと見ておりましてもね、何か知らないけどマイナス的な感じが多いんですよ、基本的にね。まあ、これどういうことかというと、まあ、人間の本性がいいことはあまり覚えてないという、私はこれ堕落の賜物です。本当ですよ、皆さん。だからね、一人の人が皆さんをものすごく例えば褒めたたえたとしますね。でも9人の人が皆さんをこき使うとね、もう絶対一人が褒めてくれたなんてことはね、頭の片隅にはありません。ところが9人の人が皆さんのことを褒めてですよ、たった一人の人がけなしたとします。それでも9人の人のことは飛んでいきます。つまりね、もうわずかなね、その悪しきことだけはね、忘れない。そしてもう大きな恵みはすぐ忘れるね。これが人間のね、悲しい堕落した本性です。本来のものではありません。神様は真逆ですからね。神様は人間にどれほど裏切られ、背を向けられ、背信されね、それでもあの時私を信じたではないかという、ね、その一点をいつまでも記憶してらっしゃる。しかし人間はね、神に恵まれ許された、その大いなる恵みはね、何度許されたにしてもね、ありました、そんなことぐらいに忘れてしまう。まあ、だからそう考えてみるとね、本当に自然万物の方が
堕落してないんだなと思うのは、本当にあの皆さんよく聞く言葉だけど、犬はね、一度の恩を一生忘れない。まあそれはね、本当はそうなんですよ。私たちもね、本当に皆さん心の中はそういう恩に対して、あるいは恵みに対して、ね、決して忘れることもできない、そういう心をお持ちなはずなんでありますよ、ね。まあ、罪ゆえにね、なぜかその心がね埋没して自分のうちにあるのか否かもわからないほどにね、まあ、見えなくなってしまっていると、まあ、これが現実ではないかなと思いますね。まあ、ですから日本人今年1年を振り返っていいこともいっぱいあると思うんだけど、やっぱり最後ね、一字で表してくださいと言ったらね、まあ、災いというね、災難の災という字になってしまった、ね。過去もそういうことが多かったんですね。と言いながら皆さん、去年は何だったか覚えてますか？すぐ言ってはいけません、こういう時は。空気を読まないで。皆さん忘れてるでしょ、大体ね。それが言いたかったんですよ。まあ、つまり去年がどうであったかというよりもね、私たちそうやって1年経つとね、もう忘れてしまうということが言いたいわけです。でもその通りです。去年は北だったんですよ。
北、
うん、
北、北朝鮮にどれだけ悩まされたかというね、はい。だから逆に今年は2位がね、ですから今年は2位があの平らという意味でしょ、ね。ピョンチャンオリンピックでね、羽生選手がね素晴らしい演技をしたのもあるんだけど、やっぱりこう平和の平という平、なぜかといえばもちろん平成の終わりもあるかもしれませんが、その字を選んだ理由はね、やっぱり北朝鮮で、ね、あれだけ大変だった昨年のね現実がね、覚えてますか？ J アラートが鳴ったりしたの、私たちは槍ヶ岳に登ってる時にピリピリピリピリになったんだから。いや、ちょうど槍ヶ岳に向かってる時6時半頃にねなりましたよ、ミサイル発射されました。まあ本当に一時期こうね、アメリカとの間で危機意識感が高まりましたけど、まあ今年は一転してね首脳会談が行われてね、全くどうしたんでしょう、記者は最近沈黙してますけどね。もうテレビ新聞も全くそれで使わなくなりますで、まあ、いいか悪いか別として、まあ、平和の機運が来たっていうのもあるかもしれませんけど、ね。まあ、しかしあの災いという字が一番でした。皆さんどうですか、ね。まあ、また追ってね、今来たってどうしよう、ぜひ参加、皆さんここにいる7社の方たち、ぜひ一緒に考えてください。お会いできるのは今年中の方は今年中、来年またお会いする方は来年早々にでもね、ぜひ一年どんな感じだったかね、考えてほしいなと思います。まあ、あれ何か恒例になってね、安倍総理も聞かれてましたよね、今年の一時何選ばれたかご存知、これを言ってもいいですよ、安倍総理。安倍総理がね、言われたのはこの日です、ね。ね、総理はおっしゃいませんが、私これ見たときに一瞬パッと思ったのは、すごいなと思ったんだけど、総理言われなかったからそう思ってなかったかもしれません。私はこれ見たときに思ったね、災い転じて福とです、ね。国民が災いという字を選んだから、政治はそれをね、転じて福となす、まあ、こういう意味だったのかなと思って喜んでいたんですが、安倍総理そういう思いもあったかもしれませんが、それ以上にあったのはね、やっぱ今年1年はいろんな意味での転換の年だった。もちろん外交も含めてね、世界が大きく変わっていく転換の兆しを見せた年だったということで、まあ、この字を選んだみたいですね。まあ、世代交代ということもあるみたいですよ。若い人がどんどん活躍してる。その時に言われたことがね、やっぱり国民と少し違うの。藤井聡太君の話をしました。ああいう若者がね出てきた。それからもちろんこの羽生選手のことも言ってます、ね。だから本当に日本の中でね、こう若い人たちが、新しい世代がね、どんどんどんどんこの私たちね、古い世代を、まあ、ある種驚かせるようなことがあった。まあ、それもまたね、今年一つの特徴じゃないか。まあ、そんな意味でね、まあ、転換とかね、転機という意味で、まあ、そういう気持ちもあるでしょうね。これからそうしていきたいという希望もあると思いますけど、
まあ、天という字をね、まあ、選ばれたというふうに言われました。まあ皆さんがどのような字を選ばれるのか楽しみにねしたいなと思いますけど、私も一時考えてますよ、ちゃんとね、はい、一時ね。はい、じゃあ皆さん今日はね、ペテロ書、来週はクリスマスの礼拝になりますのでね、そして最後の第5週はちょっと普通の礼拝ではないようにしようかなと思ってますので、もしかしたらペテロ書の内容はね、今年はこれが最後かもしれないね。はい、来年また引き続きお話しようと思いますが、この今日ねご紹介するこの箇所からね、ちょうど新教大学の聖書では見出しがついてますけど、まあ、聖なる生活というものがねテーマになっていきます。ちょうど前回までのところでね、クリスチャンとはキリストによってあがなわれし、キリスト者とはいかなるものかという、その我々が天から受けている霊的な恵みというものについて著者は書き綴ったわけです。それを思い起こしね、私たちの信仰生活というものはそのような恵みの土台の上にあるんだということをまずもって思い起こさせてくださったのがそれまでの内容です。じゃあそういう恵みを受けた私たちは今どのような生活をしなければいけないのか、あるいはどういう生活をするべきなのかという生活に対するね勧告、訓戒というものがね、まあ今日の箇所から述べられるということになります。はい、そこで聖なる生活ということになりますが、じゃあこの聖なる生活とはどういうものかということがねこれからのテーマになっていきます。さあそこで今日の題目はこの聖なる生活の礎としての恩恵と希望というふうにさせてもらいました。実は聖なる生活とはどういうものかということももちろん話しますが、その土台にあるものが何かということをね今日はちょっと知っていただきたい。またそれをですね今日の箇所から知ることができるんではないかなというふうにね思っております。さあところでもう一個話が別ですけど、皆さんの人生は今年ね、まあ、1年振り返った1年はあるんだけど、1年間振り返ってどうでしたか。幸せでした。
はい、
素晴らしい、ね、しかし日本人の幸福度とか意外と高いんですよね。高い、はい、じゃあ皆さん幸福であったというねいい年だったということを踏まえて、先日面白い調査がありましてね、人生のね満足度ね、人生の満足度を低下させたものは何ですかという質問。だから皆さん人生の中でいろんな喜びや幸福を感じるんだけども、そういう満足感みたいなものがね逆にですねあることによって損なわれたという質問です。つまりこういうことをすることでね自分の中にあった満足感というものが低下させられてしまった、そういうものって何ですか。で具体的に言えばそれはですね、その時間、そういう時間を費やしたことがね何の幸福感を増すものでもなかった。わかります。むしろ幸福感を増すどころか、そういうことをしたことでね後になって心がね、ああもったいなかったなあの時間はみたいな自分の幸福感を低下させるようなものですね。でそれはどんなものですか。まあ基本的にこれは趣味のタグになると思うんですけど、はい、1位何だと思います。人生1年間振り返って自分の人生の満足度を最も低下させたもの、1位ゲーム。皆さん1位ゲーム、2位ネットサーフ。何ネットサーフ。インターネットをただずっと無作為に見るわけじゃなくて、何か目的があるけどインターネットをずっと見続ける。ああこれネットサーフ。第3位 SNS。 私 SNS もよく分からないから。ああ結局スマホのタグということは全てスマホのタグ。これがねベスト3なんです。で20代の女性に限ればね1位が SNS。で私何を思ったかというと、結局皆さんこうね街に出たらそうでしょ、街に出ようかどこに出ようかみんな片手にね持ってもうこれやってますけどね。でバス回ってる間ゲームしてる人もいますよ、うん、だけどねとにかくもう片時も手に離さずっていう感じがありますけど、こう人生を振り返ってみた時に、まあ、これまで非常に私ね救われるなと思った。 みんなその時間が無駄だと思ってるという、うん、やっぱりあまり意味がないな、虚しいなって思いながらもやってる。まあ、こういうの一種の中毒というんだよね。こういうの依存症というんです。無駄だと思ってるのにやめられない。でもそういうことがね、ベスト3なんですよ。で、その逆があるでしょ。皆さんの幸福感をね、増大させてくれたもの、幸福感に貢献してくれたものは何ですかと、ね、1位人生が豊かになった、ね、皆さん1位ダントツで旅行、ね、やっぱり自然と触れ合うことなんでしょうね。で2位がね、2位が別にもったいぶりそうない2位がグルメ、ね、多分女性はあれじゃないの思うんじゃないですか、ね、で3位が音楽。だからやっぱり旅行に行って美味しいものを食べるってのはこれすごいね、あの私たちの幸福感をね、まあ、増し加えてくれる、幸福度に貢献してくれるもの、人生を豊かにしてくれるものだっていうね、調査が出てるんですけど、まあその調査をした人がやっぱりね、結局王道はね、アナログであると。ね、時代が変わってもね、アナログである。だからやっぱりあの観光するっていうこと、あるいは観光って必ずあの美味しいものをつけますでしょ。ね、特にあのバスツアーとかなんかでも、特にね、まあ、とあるおばさんの方たちはね、これがないなんだって、何が食べれるんだとか。そしてそのお店によると試食があってですね、まあ、自由に食べれた、まあ、ちょっとしたお土産をもらうなんて、そんなツアーを組むものならもう早速7大特典とかですね、もういろいろあるわけですよね。でもまあこれはこれでね、あの私たちのある種喜びをね増し加えてくれるものだとすれば、ね、まあ、いいことではないかなと思います、まあ、日本には特にね、まあ、島国ということもあるんでしょうが、あの旅行が好きですからね、大体老後に何をしますかっていうと旅行っていう方が非常に多いのも日本です。まあ、でもこれはね、すごくいいことですね。で、やっぱりあの自然と触れ合うということでね、多くの恵みを受けるのかな、また美味しいものを自然の恵みをね、食するということで喜びを感じるのかなと思います。まあ私もいつも言いますけど、もし旅行されたらもうね、ぜひね、現地で特産物をね、食べていただいてね、そこに本当にあの、有形無形のね、恵みをね、置いて帰っていただきたいなと思います。そういう意味で本当にあの私たちの心を豊かにするんだなと思いました、まあ、でもね、今一方でそういう若い人たちが、まあ、ゲームだとかそういうものばかりにね心を奪われるのは非常に悲しいことでね、何か大切なものを見失うんじゃないかなというね危惧を持っています。さあ皆さん、そういう中でね、私たちの生活であります、ね、皆さんの幸福感を増し加えるもの、まあ、今言ったね、3つのことが私たちにとって大切であるということはあるかもしれないね。やっぱりあの観光することも大事ですよ。自然に触れ合うことね。そしてまたあの食事をするということはね、我々の体を作る上で基本ですから。私いつも今皆さんに健康であることはね、神の願いだと言います。だからやっぱりね、自然のものを、本当に神が準備してくださったね、食材を用いてね、やっぱり体を健やかに保つということは、ね、とても大事ですから。まあ、グルメという言葉はどうか別としてね、これは非常にあの重要な要素だと思うんですよね。まあ、それとまあ音楽もね、本当に私たちの心を変えてくれるものかもしれません。まあ、それぞれの好みはあるでしょうね。まあ、最も美しい音楽は風の音だ。なんて。でもね、本当、音楽は音楽でね、皆さんの心を癒してくれるでしょうし、勇気づけてくれるだろうなと思います。しかし私たちね、信仰を持って聖書を学ぶ者にとってはね、その生活の礎は何であるかということを今日ね、改めて考えてみたいと思うわけです。はい、それでは皆さん13節からの内容をちょっとずつご紹介していきます。はい、まず最初、だからいつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいとあります。はい、心を引き締めと書いてありますけども、これはもともとは心の腰に帯を締め、ちょっとあの分かりにくい表現ですよね。心の腰という表現が実は あるんですね、心の腰に帯を締めと書いてあるんです。で要はあの当時ですね、衣服が今のような衣服ではなくて長い衣を着ておったので、活動するときにはですね、その衣の裾をね帯でくくって走ったり歩いたりしなきゃいけないということがあります。ですからあの帯を締めるっていう行為はですね、これから活動するというその姿勢を表す。ですから心の帯を締めなさい、心の腰に帯を締めなさいということですから、そういう身体的な活動をするということとかけてね、私たちの心がいつも備えていつでも行動できるように準備しておきなさいと、そういう意味だと思いますね。でもう一つ、身を慎んでとありますね。はい、心の腰に帯を締めて、いつでも準備できる、いつでも行動できる準備をするということとともに、身を慎むということが書いてある。で、この身を慎んでという言葉は、もともとはですね、酔っていないという。つまり、シラフであるという意味ですね。ですから、何かあの日本語的な表現で言うね、身を慎むとは少しイメージが違っていて、お酒に酔っていない状態を意味します。ということはどういうことかというと、まあ、身体的にですね、肉体的にお酒に酔っていないということだけではなくて、霊的にも酔っていないということを意味します。そうすると皆さん、ここで問題、霊的に酔うってどういうことなんだろうかと考えるとね、皆さん一方ではね、神の霊によってね、この陶酔するっていう世界があるわけです。霊的にね、精霊によって統制するっていう境地はあると思います。でそういう意味でここは言ってるんじゃないです。この霊的に統制するっていうのは、皆さん神様の霊によって、あるいは神の御言葉とか神の愛によって統制してはいけませんって言ってないんです。他のものなんです。つまり私たちがただ単に体が、はい、まあ、お酒でしょうね。当時はまあもちろんブドウ酒とかそういうのがありましたから、そういうお酒の類で酔っ払う、そのことを戒めているだけじゃなくて、霊的にも酔ってしまうことを戒めている。しかしその霊的に酔うというのは、今言った神から来るもので酔うことは、これは決して戒められるべきことではないんですね。パウロも言っているように、お酒に酔うんじゃなくて、むしろ精霊に酔いなさいと言っているわけ。ここでね、著者が言っている霊的な陶酔というのは何かというと、結局は皆さん、私たちは霊的に酔うといった時にね、神ばかりとは限らない。もっと分かりやすく言えば、この世のものに酔ってしまうことを言います。この世のものに目が向き、この世のものに心を奪われ、この世の目に見えるものに関心が向いてしまってね、そしてそういう意味での陶酔、これを言いましょう。身を慎むというのはそういうことがある。まあ、それももう少し後で説明がね加わると思いますが、ですから油断することなく、精神的にもいつも目を覚ましていなさいという意味になると。精神的に酔ってはいけない。それはなぜか、そうすると霊的な集中力が失われて、罪の誘惑に負けてしまったから。皆さん、私はここでね、一つ大切なことだなと思わされたのは、この著者は私たちキリスト者が受けている神様からの霊的な祝福について今まで書いてきましたね。そして私たちはそのような考えられないようなね、素晴らしい祝福を受けているんだと想起させましたよ、思い起こさせました。先週の話ではね、それはかつての預言者たちが見たかったものでもあった、御使いたちも垣間見たいと思うようなものでもあった、そんな大きな恵みをね、私たちは今の時代にキリストにあって神からいただいているんですよというね、そういう恵みを私たちに思い起こさせてくれる内容がありました。 そういう恵みの中に招かれて選ばれて入れられているのに、この著者はね、なんと冷静かというと、そういうあなた方はじゃあ恵みの中にいるからもう神の恵みの中から恵みの中へとね生きていけるんだと言ってるのかというと、実は全然そう思ってないんです。それほどの恵みと祝福を受けているキリスト者も実は非常に弱いと、つまりすぐにこの世のものに目を向けてしまう、この世のものに関心を持ってしまう、そればかりじゃなくてそれに陶酔してしまう。いくら神の恵みを受けたと言っても、その恵みを受けたことを皆さん先ほどの話じゃないけど忘れてしまう。もう去年のことは覚えてません。そのようにして私たちの持っているまあ一つの罪というものとね、形容できるかもしれないね、この人間の咎、罪、その深さ、これを著者はねよく知ってるんですよ。だからあなた方は恵みの中にあるけれどね、油断をしたらいとも簡単に霊的な酔いの中に入れられて、そしてまさに迷宮に迷い込んでね、罪に陥ってしまうのです。だからいつも身を慎んでいなさい、つまりシラフでいなさい、シラフでいなさいということはどうかこの世のものに対して陶酔することがないよう、いつも精神を研ぎ澄まさせて生活しなさいと勧めてるんです。そして皆さん、そういう生活をしなきゃいけないのはなぜか、それはキリストが来られるからだ。イエス・キリストが現れる、イエス・キリストの権限、言葉を変えれば再臨ですよ。再び主が来られるのだから、あなた方はいつでも行動できるように、腰の帯をかつて締めて素早く行動したようにね、心の腰の帯を締めておきなさい。そして主が来られたら、そのお方にだけ心が向けられるように、いつも心の中をシラフにしておきなさい。 何者によっても酔わされていてはいけません。なぜならば正常な判断ができなくなります。正しく主を迎えるためには、ね、それがここで言う身を慎むということです。したがってこういうことをしながらキリストが現れるとき、与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいということです。皆さん、ひたすら待ち望むっていうこの言葉もね、言語ではとても強い期待と願望を表す言葉であります。でひたすらっていう言葉はまさにね、極めて確信に満ちた期待、強い願いを意味する言葉だから、このひたすら待ち望むっていうことは単純に待ち望むものではなくて、もうね、熱心に確信に満ちて待ち望むという姿勢になります。つまりキリストの権限はそれほど確実なものであるね。だから私たちが持つこの期待というものはね、決して裏切られるものではありません。私たちが願うその希望は必ず実現するんだという、そのような思いでその日が来ることを待っていなさい。しかしその待つためには、どうぞ心の腰に帯を締め、どうか霊的には陶酔しないように、いつも霊的に油断せず目を覚ましていなさい、まあ、こういう話になりますね。皆さん、これを聞かれてどう思いますかね。私たちの生活がそのようになっているだろうかということです、ね。私たちはついついですね、この世の生活にね、どうですか皆さん、埋没しませんかということですね、うん。この世の生活はこの世の生活で私たちにとっては大切ですよ。でも心においてね、いつも私たちはどこに目を向けなければいけないのかっていう、そのことをね、まあ著者はまず勧告するわけですね、進めるわけですね。で、私ここ大切だなと思うのはね、皆さん 主が再び来られるということがね語られます。再臨の話があります。しかしその時にね、皆さんに与えられる恵みがあると言っています。これまでの話の中で私たちはもうすでに霊的な計り知れない祝福を受けたと言っているのね。なのに、いや、主が再び来られる時にはまた与えられる恵みがあるんだと言っている。それをひたすら待ち望みなさいと言われています。皆さんこれ考えたらね、今私たちが受けている恵みだけでも計り知れないので、ね、計り知れない恵みを受けていると感じてくれてるかどうかの問題だけどね、もうこれ以上の恵みがありますかという恵みをもう受けているのに、いいですか、この著者は思ってるわけ。もうこんな恵みがあろうか、旧約時代の人々が、あの預言者たちが、御使いまでもが、そんな風に願望するような、少しでも垣間見たいと強く願うような、そんなはるかに大きな霊的な恵みを私たちはもうキリストイエスにあっていただいているんですよと言っているのに、再び来られる時にもっと恵みをくださる神様なんですよと言っている。これはもうつくづく思うんだけど、私たちにとってこの恵みがどれほど大きいかということをね感じた時にね、それはその恵みの大きさにただただ感謝するんだけど、神様はどう思ってるかというと、我が恵み何時にまだ足りないと言ってる。まだあるんだ、与えたいものだ。皆さん、神様はね、まだまだ私たちに与えたいものがあるとおっしゃる。それがキリストの再臨によって与えられるものである。それは必ず必ずこの恵みは待ち望む者に与えられるものであるという確信がね、ここに語られている。じゃあその皆さんは恵みとは何だと思いますか。主が再び来られた時にね、与えようとされる恵みは一体何でしょう。それが完全なる救いです。さあそこで私たちが考えなきゃいけないことはね、神様がくださろうとする恵みは完全なる救いという恵みなんだ。この神の賜物を、神からの贈り物を本当に人生最大の贈り物だと思える霊性を私たちが持ってるかどうかの問題。主が再び来られたら何をくださいますか。完全なる救いだと言った時に、そんなものをいただけるんですかと言って喜び主のもとに駆けようのか、それって何ですかとぼーっとしてるのかね。皆さん、これはね、私たちが本当に気をつけなきゃいけないと思います。神様がくださろうとするものと私たちが求めているものが一致してるかどうかが問題ですよね。これ多くの場合に、ね、一致してないので、だから私は思います。今ある状態が本当に神の恵みの中に生かされているんだ。これは今先ほど言った言葉では逆だけど、本当に我が恵み何時に足りりと言われるような恵みの中に生かされているのが本当は私たち。でも神様はまだ与えたい恵みがあると言って、まだ恵みがあるんだと約束してくださった。それを本当に私たちの心がそこにね、心の波長を合わせてられるかどうかです。私はある時聞いたことがあるね。愛を求めて生きる人がいる、愛がないと言って嘆く人がいる、でもそれは違う。愛はいつも私たちのそばにある。でも愛に出会ったことがない、私は愛を知りませんという人にいつも言うんです。あなたは愛を見過ごしただけです。昨日あなたの横を愛が通ったのに 私たちは実は何度も愛に出会ってるのに、ね、その愛を愛として感じる心がないから出会えないんです。愛がないんじゃないんですよ皆さん。神様の愛は充満しておるんです。なのに神の愛がわからないのは愛を愛として見ることができない心の貧しさのゆえです。だから皆さん、再臨の恵みも私は一緒だと思う。我々が期待している恵みはどんなものか、おそらく何か思い描くものがあるとしてね、でも神様がくださろうとするこの恵みがどんなものであるか、それと私たちの心が一致しなければいけない、ね、そのための今日今回であります。だからもうはっきりとね、著者は言ってるわけ。主が来られた時に与えられる恵みがあること。まあ、これ一つ読んでも分かりますよ皆さん。キリストイエスにある贖いはあまりにも大きな祝福だったけれどね、それで聖書が終わっていないということが分かる。救いは終わっていないんです。まだ再臨という、このことがなければ聖書は完成しないというね。だから今我々は救われてますとは誰も言えない。だから私がいつも違和感を感じるのは、クリスチャンの方に出会うと私は何年に救われましたという人です。まあその基本的には洗礼を受けた日だとかね、信仰告白をした日をよく救われましたって表現するね、証を聞きますけど、まあ、言葉細かく言えば私はそれは違うと。救いに至る道に招かれただけです。それは恵みですよ。でもね、でも救われてはいません。もし皆さん本当に救われたらね、どんな生活になると思いますか。教会に来るだろうか、もっと教会があるんだろうか、ね、皆さん本当に救われたら神と一つ、もう日常の営みが神と共にある生活です、ね、改めて日曜日に教会に行ってお話を聞く、そんな必要あるんでしょうか ね、ないと思う、ないと思う。皆さん本当に神が理想とする教会ってのは、多分私の理想想像ではね、アダムとエバがもし並びしなかったらね、親が子供に教えて終わりです。そうでしょう。父と母がね、見えざる神様がどんな神様かをね、教えるだけです。それを礼拝というのか説教というのかわからないけど、そうすれば子供たちはね、神の自然にわかります。もっと言えばお父さんお母さんの姿を見て祈ってる姿があるかもしれない。あるいは何か知らないけど神様のことを思い巡らしてね、生きているその生活を垣間見るだけでも信仰は自然に芽生えるでしょうね。何か改めて教えることはないんじゃないかと。本当に家庭の中にね、神が共にいて、そして家庭の中にね、神が息づく世界、これが本当の、ね、理想です。だから我々が本当に救われたらね、そういうようなね、境地に至るのではないかと思いますね。さあ、ですから私たちは今でも注意しないといけませんという、そこでこの後14節見てください。無知であった頃の欲望に引きずられることなくと。やっぱり私たちを迷わせるものはこの欲望である、ね、はい。無知であった時というのは、具体的に言えば皆さんが改心を経験する前という、つまりキリストに出会う前、さらに言えば神様を知る前ということになります。でこの時代であれば異教徒たちがクリスチャンになっていますから、当然あなた方がキリストに出会う前、異教の神々を信じていたであろう頃を想定しています。ですから本当の神を知らなかった時、その意味で無知です。ですから無知とは、誠の神を知らず、神の御心を分からずに生きていた頃という意味でしょう。はい、じゃあその時は一体我々はどんな生き方をしていたのでしょうか。はい、聖書が説く生き方は 誠の神と共に生きる生き方だけれど、その誠の神に出会う前の生き方をどう言ってるかというと、それはそれぞれがさまざまな生き方をしてきたというかもしれないけれど、誠の神を知る前の人生はもう一言で聖書はこう語るんです。欲望に支配された生き方、それがどんな欲望かはいろいろです。でも誠の神を知る前は人々はどんな生き方をしていったのかといえば、それは欲望に支配されて生きてきたんだということです。だからどうぞそのような無知であった頃、あなた方の人生を支配した欲望にもう二度と引きずられてはなりませんと言っています。これは一体何を意味するのかといえばね、それぞれまた欲望ですから違うかもしれませんがね、よく一般的に言われることはね、どう考えたってこの欲望というのは皆さん目に見えるもの、この世のものに対する欲望ですから、まあ昔も今も変わらないかもしれません。お金に対する欲望があるでしょう。地位や名誉を求める欲望があるでしょう。他者からの評価を受けたいという欲望があるでしょう。何かにつけて自分が他よりも秀でた存在であるとなりたい欲望があるでしょう、ね、こういうね、この世の人が求める欲望、これがまさにここにある無知の時の欲望。皆さんここから分かることはね、本当に皆さん神様を知ったらね、価値観が変わるんです。それまで自分はこうしたい、ああしたい、こうなりたいというのがね消滅した時、皆さん神と出会った時ですよ。いや昔はねこういうことをしたかったんだけどね、今もその思いがあるんですよってね。もう私なんかもだからもう全部ないの、もう思い出せないんです。小さいことは大きいこと覚えてますよ、総理大臣になりたい。いや今は本当に遠づく思うけどね、まあ、なれないんだけど、 なりませんかと言われても断りますけど、ね、あでも神の水ね、あれね、また本当ね、でもそういう夢はね、自分にとって本当に人生をかけてね求める夢に なりうるかと考えると、私の中では優先順位は全然高くないです。皆さんの一番の欲望は何ですか。神に出会ってね、聖書を学んでイエス様を知った後に出てくるね、皆さん欲望って何だろう、ね、まあ、それはもし聖なる欲望ということができるとすればね、もうそういう聖なる欲望、皆さん神を知って神の全知全能であるから、宝くじのあれを全部当ててくる。ラスベガスに行ったらどこに何が出るかが全部わかる、まあ、こういう能力を身につける、ね、そんなものはどうですか、欲しいですか。もういいよそういうの、何がいいですか。もうね、もう聖なる欲望ね、皆さん私の先輩はね、たった一つの思いを持って祈りましたよね。それは何かといえばね、本当の神様に出会いたい。本当の神様に出会いたい。私たちの欲望はね、結局詰まるところ、皆さんそこに行き着くと思うよ。神様を知りたい。神様に出会いたい。神様の愛を知りたいというね、この思いだと思います。アインシュタインが臨終の際に語った言葉、いつも皆さんに紹介しますけど、私は神を知りたい、神の目的を知りたい、それさえ分かればあとは些細なことだ。皆さん本当に神を知るっていうことはね、私たちの人生をどれほど豊かにするだろうかと思います。私はいつも思い出す言葉は、神がいるということだけ分かれば人生の問題は全て解決するとおっしゃいました。 神がいることさえ分かる。世界の問題は全て解決する。本当にそうだと思う。そういう神様に私たちは出会いたいし、そういう神様を知りたい、ね、それが私たちの本当は欲望じゃないんだろうかと思うんですね。でもそこになかなか我々の心は向かない。そしてこの世に目に見えるものにね、ついつい私たちはその思いを向けてしまう。これがこの世のものに対して私たちの心が酔ってしまうという霊的泥酔であります。これが霊的陶酔であります。この状態からいつもシラフでなければいけませんと言って、さあそしてですね、その次、従順なことなりとありますね。従順なことなりとあります、まあ、これも話せばね皆さん長いけど、もういい言葉だね、従順なこと。皆さんね、なんで従順な子って言ってるか、もうこれね、考えてみたら、もうこの著者はね、もうすでに神と私たちが家族であるということを前提に語ってるんですよ。だから私たちは子になるんですよ。キリスト者とは神を父として神の家族に招かれし者である。だからあなた方は従順な異なるべきだ。まあ、この話は詳しいことして置いておく、まあ、とにかくこういう一言でもね、私なんかもういやーすごいなと簡単な声を上げることなんだけど、皆さんはどうですか。本当に聖書の言葉というのはね、素晴らしいなと思うね、一言一句ね、何をこのように選んでね、書かれるんだろうね。従順な子って書いてあるんですよ。イエス様がね、本当に弟子たちに最後語りますよ。私はあなた方をもはやしもべとは呼ばない。この言葉も一つ取るだけでね、私はどれほどのこの聖書の真実に出会えたか、この一言から、しもべとは呼ばないというのはどういう意味なんだろう。あなた方は友である、ね、すごいことです。これ皆さん、従順な子だというんだよ。そしてだから召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。はい、皆さん、この聖なるものっていうのは、前回この主の祈りのところでもね、お話ししました。皆が崇められますようにというふうに祈られた、その聖なるという言葉とね、通じるものがあります。ですからこれはこの世とは切り離されたもの、神のために特別に取っておかれるべきもの、神のために分けて取り置かれているもの、これがもう本来の聖という言葉の意味ですね。この世に混ざって、あるいはこの世と混在して、あるいはこの世の要素が加わっているものではなくて、この世から完全に切り離されて神のために取っておかれているもの、あるいは神のために捧げられたもの、これが聖という言葉の本来の意味ですから。ですから皆さん、ここで勘違いしてほしくないのは、何かこう清くなるとかですね、汚れを取り除くとかね、まあ、こういう儀式的な儀礼的な清さという意味が本来ではないことに、福音の中で出てくる清さというのは、私たちの罪汚れが清くなくなるという意味ではありません。私たちの罪はね、そんな簡単にね、なくならないんですから。じゃあどういうこと、皆さんもこの世に生まれ、罪の中に生まれ、そして罪の中に育ちね、生きてきた。でも神様が皆さんを招いたということは、そのこの世の中から皆さんを取り分けたというんです。罪がないから取り分けたんじゃないんですよ。罪があっても神が皆さんを選んで、そして神の御用のためにと言って取り分けた、それが聖なるものです。 だから私たちは実はこの世にあっても、この世からは切り離されて、この世の中にいて罪ある存在だったけれども、でもその罪あるこの世から切り離されて神のもとへと導かれたものなんです。いいでしょうか。ですから取り分けられた存在、こういうこともできますね。そして世俗の用から、世俗の用事があって、世俗の御用があって皆さんは生きているんではなくて、神の御用に生きているんです。主がご入り用なのですと言われたね、その言葉です。まあそんな意味では皆さんね、やっぱり選ばれたんですよ。2018年がもう終わります。改めて皆さん、今日ね、皆さん、私はお話したいんですね。皆さん選ばれたんです。皆さんの意思に関わりなく、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだの。そしてこの神の選びというものは一方的であります。そしていつも言います、皆さんに何か能力があったから、皆さんに何か資格があったから、皆さんが何か秀でたものがあったから選んだのか、そうではない。しかし私たちが選ばれたものとして、もし何かね、一つ私たちの中に神様こういうことでありますと言えることがあるとすれば、たった一つあるでしょうね。それは神の 声かけにはいと答えたという、それだけです。選ばれて招かれたけどね、はいと言った人と、いいえと言った人がいます。違いますか。しかりか否か、これしかないんです、人生。しかりと言った人と否と言った人がいますよ。皆さん、パウロはこのしかりと言って神の選びと招きに応えることを信仰と呼んだ。皆さん応答したんですよ。だからね、皆さんは本当に神様の招きにね、応えて、その招きに応答して来られてるんだろうと思うんですよ。だから選り分けられたんですよ。そのことが皆さんの生活の実は出発なんです。新しい生活の出発は神に選ばれ、招かれ、それに応答したその時、新しく出発したんですよ。だから選ばれたものはこの世から分かたれて招かれているんだから、聖なるものとなっておらなければなりませんと言って。じゃあそこで言う聖なるものとは何かといえば、先ほど言いました、どこまでも我々の内面が清められたりね、罪が取り除かれたりということではなくて、聖なる生活とは神によって取り分けられたということをいつも心の中心にして生きること。私の人生は神に招かれた、私の人生は神に選ばれた、その時から私はこの世から取り分けられて神の御用のためにと招かれたんだという、その思いで生きることが聖なる生活。皆さんどう思いますか。イエス様はこうおっしゃったでしょう。父がなさることであれば子もその通りにする。もっと言えば、父がなされることを見てする以外に私は自分からは何事もできないとおっしゃる。皆さん、もちろんイエス様は罪のない方です。その意味では清い方ですよ。でもイエス様は天の父が語られることをそのまま語り、天の父がなされることを見て、そのことを私もしているんだとおっしゃった。聖なる方に習って聖なるものになりなさいと言われるこの言葉の意味はね、 私たちもそのようにね、生きるべきだということです。そして皆さんに言いましょう。そういう生き方をすれば必ず清められます。そういう生き方をすれば皆さんの心の中にある罪は決して表に出てくることはありません。そのような生活を生きることができれば、皆さんの中にある様々なる思いはね、浄化されていくでしょう。しかし皆さん、語弊があってはいけないから言いますけど、皆さんのうちにあるものがどれほど濁っているかということは変わりません。いいですか。従って聖なる生活をすると言ってキリストと共に生きると歩み始めると、何が起きるかというと、むしろ自分の内面にあるさまざまなる汚物が出てくるんです。時に信仰生活は、ね、罪との戦いになるんです。平安じゃないんですか。皆さんね、本当に私たちが新しく生まれ変わるためには生みの苦しみというのがあることも事実ね。だから皆さん、この言葉重いでしょう。血を流すほどの罪の戦いをしたことがあなた方にはまだない。本当にそういうことはことでまた あるんですよ。皆さん、もうね、本当に信仰を持つことでこんなに苦しいんですかっていう。それは皆さん、古き私が苦しんでるんですよ。古きこの世に染まった私がね、苦しんでるんですね。いや、皆さん、そこを乗り越えてね、新しく生まれ変わる、これが私たちのね、本当に救いに至る道なんだというのが事実ですよね。はい、そこで最後に皆さん、今日ね、我々が本当に神に選ばれ招かれたものとして聖なる生活をするということをお話しましたが、その時ね、私たちがいつも思わないといけないことは何かというと、大事なことが2つあるんですね。はい、まず1つは何かというと、私たちがこのような生活をなそうとするとき、先ほど言った神への従順ということがね、描かれておりましたけど、神と共に生きるということをしようとするときに何が問題かといえば、私たちの心の内には先ほども言った、もうしっかりと罪がこびりついております。神のもとに歩む決意をして皆さん応答したんだけどね、しかし私たちの心の中にはいかんせんね、罪がありますよ。だからやはり心の中に様々なる葛藤があるでしょうね。そしてその心はね、何かわからないけどね、過去を懐かしむんです。時にそれを乗り越えられない人がいますよ。やっぱりこの世のものに目が行く、やっぱりそれまでの喜びに心がふと奪われる、ね、それが先ほどから言っている無知な、無知であった頃の欲望ということでしょうね。これに引きずられるということです。はい、そこで皆さん、大切なことの一つ目は何かというと、このような無知な時代に戻らないために、あるいはそのような欲望に引きずられないために、大切なことは何かというと、それがシラフでいなさいということなんですよ。シラフでいなさいということはどういうことかというと、簡単に言えば、皆さん、私たちの知性がいつも光り輝いていることなんです。これ今日皆さんね、一つ覚えてください。実は聖書は霊的な書だけれど、知性をものすごく大事にするんです。知性が曇らされると人は神の道を行くことができなくなるんです。それはなぜか、エデンの園で一体アダムとエヴァは何を狂わされた。食べてはならないと言われた御言葉をね、どうしていとも簡単にね、乗り越えたんです。それは知的混沌なんです。だから皆さん、ピューリタンたちはアメリカにやってきた時、特に聖教徒たちが一番
まあ、ある種警戒したのはね、サタンは知性を混沌とさせるということを知っているからです。だから彼らは教養を重んじたんです。つまり教養というものがなければサタンに勝てないと思った。だから彼らはまず学校を建てるんです。なぜ学校を建て教育するかといえば、サタンが人間を教育してきたんです。サタンが、蛇がアダムとエヴァを教育したんでしょ。食べても死にませんよって、目が開かれるんですよ、あなたが善悪を知るものになるんですよと言って教育してきたんですよ。でも我々はその時から神の御言葉を失ったんです。神様と関わりを持つことができなくなった堕落後の子孫はね、どれほど神と会話ができました？ほとんどできないよ。だから神は義人を立てましたよ、預言者を立てましたよ、そして神の言葉を語ったんです。知性に語りかけたんです。でも皆さん、預言者を通して分かることなんですか？イスラエルの民は、あれだけ選ばれし民がね、預言者の言葉に耳を傾けたんですか？なぜ傾けなかったか。その言葉が本当に神の言葉として心になぜとどまらなかったか。サタンに教育されたから。だから私はね、皆さん今日はね、一つ言いたいこと、膨大な聖書の歴史、神様が人間を再教育する歴史、どうやってこのサタンに教育された人間をもう一度神の御言葉で教育するか。そのために一番大事なことは、皆さん今言った知性を輝かせることです。だから皆さん、どうか思ってください。無学なものは賢くされる、それはね、慰めにいいけどダメ。本当に皆さん知性を開かないと、神様どうぞ我が知性を開いてくださいと言ってね、本当に知性の扉を開く必要があります。そしてどうして皆さん世界一の大学ハーバード、ハーバード牧師が建てたんでしょ。どうして教会を作り、次に学校を作りましたか。それは神の御言葉を語る教会と、神の御言葉を持って若き者を教育する学校がね、神の国の基本であることを彼らは知っていたから。自分たちが住む家は3番目に作った。それが生活の基本じゃないからです。それほどに神様の御言葉を知性によって受け止めることがどれほど大事かということを彼らは知っている。私はそれは本当に心からアーメンと。だからね、私ね、またいずれまた話すけどあるかもしれないけど、今のキリスト教会はこの知性の扉を閉じてね、わけのわからない霊的窓ガラスの中に落ちてるんです。ますます教養のない教会になってる。知性が開かない。ヨーロッパでは最も優秀な人は神学部に行ったんです。でも今日本の神学部は偏差値が一番低いと言われてる定員割れ困りますよ皆さん。はい、だから皆さん何を言いたいか、ね、この聖なる生活によって欠かすことのできない一つ目はね、この知性を輝かせること、すなわち知性を持たずしてサタンに打ち勝つことできませんか。皆さん、霊の戦いだからといってね、サタンは霊的存在だからといってね、もう一生懸命祈ってね、何かわけのわからない祈りをサタンに勝てる、とんでもないんですよ。もうサタンはそんな甘いな。だって神様とサタンの戦い、あ、イエス様とサタンの戦い、皆さん知ってるでしょ。荒野での御言葉を語るんですよ。もしサタンが御言葉を語ったら、イエス様のように御言葉で答えられますか。え、皆さん分かる、これサタンとの決定的戦いのね、場面はこれです。サタンは必ず御言葉で来る。詩編の何編になるというと書かれてるでしょ。サタン、我々は、いや、神殿のことはこうかマタイの福音書にはこうあるじゃありませんか。あなたエペソ書を読んだのですか。こういうことができなければサタンに勝てません。そんな感覚的なことでは、いやいや、それは違います。そういうのはダメだから皆さん、知性の扉を開かないといけないんですよ。この知性を
ね、大切なものではないんだよっていうのがサタン。別にいいんだよ、学ぶの大変だしね、聖書を覚えるの大変よっていうのがサタンだと思ってる。サタンはみんな覚えてるのか、自分だけ。まさにそのことをね、思うとね、皆さん知性を大事にしないとこの聖なる生活を頂くことができません。それが一つ目。もう時間が来た。でも二つ目言います。二つ目はこれだ、まあ、皆さんが本当にこの聖なる生活を保つね、土台になるものはね、一つは何でも言いますよ、皆さんがどれほどの恩恵の中で生かされているかをいつも思い起こすことです。旧約時代の預言者たちから始まって、天使たちまでも垣間見たいと思ったその霊的祝福を受けていることを思い起こさせるために、それまでのところペテロは話しましたよね。それをいつも心に置くことです。なぜこの書簡で最初にそのことを確認したかといえば、私たちの生きる土台がこの恵みによってなっていることを思い出させるためでした。だからこの恵みが私たちの生活には出発になっている、土台になっているということを忘れてはいけないんですよ。旧約聖書から至る、旧約の時代から至る神の摂理の中でキリストに出会うということがどういうことなのかね。キリストに招かれて皆さんの応答があったということがどういうことなのかをいつも思い起こさなきゃいけない。その恩恵によって生かされているということが私たちの生活の土台なんです。そしてもう一つ、希望なんです。それはこれほどの恩恵を本当に皆さんが感じたらね、計り知れない、なんという恵みだというような賛美になるでしょう。パウロのようにですね、もうキリストに与えられた恵みはなんと大きいんだろうという簡単な言葉になるんです。でももっと大きな恵みを準備していると言われた時にね、パウロはどうなったの？私はそれを見ていないけれど、もうその希望によって私は救われているんだと言って喜びましたよ。私もそうなんです。だから今受けている恵みと、これからもたらされるであろう恵みに対する希望と、これが我々の生活の土台です。これが皆さんの受けるべき修行です。こんな天的な修行を皆さん受けているということは、もうこの世のどんな人よりもどう幸せなんですか、不幸なんですか。
幸せです。
だからイエス様言ったんですよ、分かるよ、幸いな者たちよ、なんとあなた方は祝福されているのかと言いました。でも私たちにはそれが見えなくなることがある、ね、例の眼がまだまだ開かないからね。でもまあ事実として皆さんが招かれ、聖なるものとしての歩みをすることを神に願われ、その時の皆さんの状況は置いといて、少なくとも手を挙げたことは事実です。皆さん応答した以上は責任取ってくださいって。でもそうだよね、応答すると英語でレスポンド、レスポンドね。この名詞がレスポンスビリティ、レスポンスビリティとは責任という、応答したということは責任があるんです。でも招いたのは神様です。皆さんが責任を果たそうと思いさえすれば、招いた側の神様の責任はありますか、ありませんか。あるんです。だから皆さんが責任を放棄せずに懸命に頑張れば、神様は招いた責任を負って必ず皆さんを導くんです。これが神の絶対的な守りなんです。だから皆さんね、どうぞそういうね、恵みの中に生かされている、そして限りなき恩恵を享受している、そればかりかもっと大きな再臨の恵みを約束されているという希望を我々の生活の礎としましょう。そしてその礎にした上での生活を皆さんどうぞ、この世から分離され分けられたものとして守るための武器は輝く知性です。いいですか。 いかなるこのサタンの知恵にもね、負けることもない。だからイエス様どうおっしゃったんですか、蛇のように。
賢い
ねえ、蛇って賢いんですか。まあ、実際の蛇はそんな賢くない。あの蛇は間違いない。あの蛇もそうな蛇です。蛇のようにさと賢くなければいけません。そういう意味で皆さんね、本当に生涯かけてね、我々はね、神の言葉に触れ、学び、そしてこの理性というか知性というものを持ってね、しっかりと受け止めてください。で、私がいつも言うんです。知性で得たものはなかなか取り去られない。どんどん話が長くなるから悩みますけど、知性というのはすごいんだよ。言葉を介するからね。言葉を介する作業が一番我々にとって力がある。だって神様はね、皆さん全部言葉で作った。この話したら別の話になるからやめますけど、もうこの言葉ってすごい。皆さん創世記の一章で神様はね、光あれとか全部言葉でしょ。神はこうおっしゃったという、神が語ったという言葉が何回出てきますか、一生の中で。さあ、もうやめよう。私もつくづく思うね、ここで話してたらもうね、どんどんどんどん話が発展するからね、もう説教時間がね、5時間ぐらいあったらいいん
だよ。
アーメン。第1部、第2部、第3部、ね。ちょっとトイレ休憩して、次はじゃあ言葉についていくからね。皆さん、そんなにいっぺんやりますか。
アーメン、やってほしい。
でも本当にね、言いたいことがいろいろあって、もう出てくるんだけど、止めなきゃいけないからね。ね、ありがたいね、時間で、ね、皆さんそういうことですので、今年1年振り返ってね、本当にどの年だったかをまた思い起こしながら、まだ今日話したことも含めてね、自分たちの聖なる生活というものがどういうものかということをね、認識していただきながら、どうぞ実りある残されたね2週間過ごしてください。そしてどうぞ心地よい思いでね、新しい年をね、皆さん迎えていただきたいなと思います。来年はもっと素晴らしい恵みと祝福にあふれた年になるだろう。
ね、
はい、それでは最後賛美しましょう。じゃあ453番を賛美して、終わりたいと思います。はい、でお願いします。
それでは清算式をしていきたいと思います。